問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りします。
胃もたれの悩みってほんと人それぞれ。
飲み会食べ過ぎも食べれない、夜食で翌朝まだ辛い。
第5です。食べ過ぎた時はこれ、第2類医薬品の大谷さん A 錠剤でいろんな胃もたれを分解ウィッシュ。
あのママホリが次なるステージへ。愛と情熱あふれる女性アーティストたちが集結する大人女子フェス、スーパーレディーフェスティバル2026、5月10日日曜日 NHK ホール。詳しくは TBS ラジオイベントページまで。
私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、この前6月に放送される予定の NHK 講談大会の収録に行ってきました。お客様は公募制で倍率は16.6 倍だったんだそうですが、そのうち7割が講談童貞の70代でした。とんでもなくやりづらかったです。楽屋で弟子の青の城にブチ切れました。とばっちり。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の佐藤健さんです。重藤どこ行ったんだ。あいつとうとうスペシャルウィークまで来なくなったよ。どうなってんだよ。これさ皆さんに伝えたいのはさ、今日もさ朝7時収録なんだよ。俺7時収録の声じゃないんだよ。とにかく今日は怒ってるから声が出るから。でまたさ、あいつがさ押し上げにさ、とんでもないハリーの怪物が出てきましたみたいな、で俺腰痛いみたいなことをさ、あいつがいる時から言ってたらさ、あの先生大丈夫ですよ、あの押し上げにとんでもないハリーがいますからみたいな。で先週来なかったでしょ。で来ねえなあいつと思って、どうなってんだよって放送乗っけたら、すぐにあいつからラジオ聞いたのかメール来て、押し上げのハリーですって。でなんかさ文字が書いてあってさ、ただあの速攻性のないハリーですって。そんなのダメじゃねえかよ。速攻性があれよ、ハリーは速攻性しか、むしろ魅力はないだろ、針に。持続性よりも速攻性だろと思って。もう何考え、もう疲れちゃった。もうやだ。でもね、みんなやっぱスペシャルウィークってのはいいことあるね。他局のさ、スペシャルウィークでさ、俺の名前バンバン出してくれるの。みんなちょっとタイムフリーで聞いてくれる ?4 月20日の2時半ぐらいにさ、俺何回もさ、あのマネージャーの山口さんに聞かせてさ、タイムフリーハラスメントみたいになってんだ。まず山崎れなさんの番組で誰花っていうね、誰かに話したかったことっていう東京 FM の番組にさ、あの古舘一郎さんゲストに来たんだよ。で俺先週のラジオでさ、古舘さんのさ、寝ても覚めても煩悩っていう小学館守衛者プロダクションから出てる本がさ、とにかく読みづらいって話をしたの。な、Q&A 方式なんだけど、一般の人から持ち寄ったものを古舘一郎がアンサーで答えるみたいな感じなんだけど、そのアンサーが長すぎて、とにかく読みづらい本ですみたいなことを、まあ、冗談で古舘さん好きだから、まあ、言うじゃない。で、どうせこんなのは、一般の人から募集してないんだと。古舘一郎が勝手に質問も書いてんだみたいなこと言ったら、関係ない他局のゲストに来てさ、山崎さんがさ、古舘さん今度の本すごく面白かったですとか言ったら、古舘一郎がすぐに、いやでも神田伯山は読みにくいって言ってましたけどねって。すごい他局のゲストでアンサー返してくるってさ、すごいだろ。でまた古舘さんがさ、ちょっとやらしいのがさ、とにかく神田伯山がラジオでね言ってんの聞いたんですよとかじゃなくて、ラジオで言ってたらしいんですよ。なんだその伝聞にしちゃって、71でそのテクニック使うんだから。それでさ、一般の人からの募集とかどうせしてないんだとか神田伯山言うんですよつって、これはね私ね最高裁まで争っていこうと思います。面白いんだな。 さすが古舘さんと思って。で、まあ、基本褒めてくれてさ、なんか、あの、名前出してくれて優しいじゃない。で、山崎さんも優しい、楽しいな、みたいなの聞いちゃってさ、面白い面白いなんて思って。したら、ほぼ同時刻、4月20日の2時半ぐらいに、あの、文化放送の大竹誠のゴールデンラジオに、あの、出てらっしゃるさ、作家の方でなんか政治評論とかされてる方なのかな、同年代ぐらいの方でさ、その方が政治とか関係なく、俺の会に来てくれて、いや、この前、神田伯山さんの会に行ったんですけど、みたいな。したら大竹さんが、おー、みたいな。まあ、大さんにはもちろん聞いてたんですけど、あの、音源とか、あるいは私、落語好きなんで落語も聞いてるんですけど、生でね。今回行って、生って全然違うな、と思いました。みたいな入りなんだよ！大竹さんも、おー、そうなの？みたいな。考えたら数年前に俺、大竹さんとこゲスト行ってさ、存在の扱い受けてんだけど、あれ、俺も大竹さんもやり方間違えちゃったっていう。結構お互いミステークだったんじゃねえかなと思うんだけど、で、それを受けて、その方が、で、聞いたんですけど、無質の出世っていう、で、何分ぐらい？え、50分ぐらい？そんなに？なんつって、で、これがなんかね、あの、本当に人情があって、とってもこう、緊迫感もあって、私最後、泣いちゃいました。白山さんって、天才なんでしょうかね？いや、天才なんだと思います。この問答だよ！すごいだろ、一回リスナーに問いかけるんだよ。天才なんですかね。天才なんだと思います。その問答ですよ。すごい、なんて素敵なんだ。で、それでさ、いや、名人だな。名人芸ってのはああいうことを言うんでしょうね。また行きたいな。これを3、4分喋ってんの。なんかタレントが嘘ついて言ってるみたいな感じじゃないの。本当に心から、心から感動したみたいな。また行きたいと思います。みたいな感じで。で、その方が、さて、本題ですが、国旗損壊罪をめぐる背景について。全然違うんだよ！すごいだろ、それ！その落差たるや。俺、枕だったんだっていう。同時刻に古舘伊知郎にディスられ、文化放送には褒められ、みたいな。俺はもうよかったんだ。このスペシャルウィークにさ、俺の名前をどんどん出してくれて、またその政治の評論家の人もさ、いや、赤坂でね、あの、ラジオやられてますけど、とかも言ってくれて、スペシャルウィークにナイスアシストTBS ラジオの他のパーソナリティに誰も言わねえな白山さんのラジオとか、なんか砂鉄がラジオマガジンでさ、笑い屋の声がうるさいとか言ってたらしいよ。俺知らないけど、あの野郎足引っ張ってんだよ。冗談じゃ、文化で言うから、TBS じゃなくて。なんだよ、砂鉄さんが言ったのかどうか知らない。そのなんか流れてきて X で。俺 X の重要法信じてるから。武田砂鉄が俺をディスったらしいんだよ。ラジオマガジンで。しょうがねえよ、チキシオ、もう本当にもう許せねえと思って。ほんでさ、今度はさ、NHK だよ。江戸ラジオっていうのやってきたの。収録で。で、山崎怜奈さんがやってくれてんだ、一緒にさ。で、山崎怜奈さんにさ、最初にさ、講談から聞いてもらうみたいな、その流れ。まあ、本編はそういうあれの流れじゃないんだけど、最初講談聞いてもらうんだな。いかけ松って世話講談のいい話なんで、思わず涙が出ちゃうみたいな。したらさ、俺も10分ぐらいだけどさ、なんかいい感じにできたの。すっごいやりやすかったの。それ山崎さんがいい聞き手だったからなんだよ。すっごいいい感じでさ、これでまずさ、山崎さんもさ、なんか最後の方、ってちょっとすすり泣くみたいな、涙。こう、服みたいな感じでやるんだよ。すごいだろ、山崎さん。で、その音がマイクに入ってんの。だから、リスナーはそれを聞いて、レナチが泣いてるみたいな。レナチがって言って、思わず泣いちゃうみたいな、いい感じなんだよ。で、3秒後、全く干上がってたんですよ。涙。さて、本題ですが、っていう。国旗損壊罪についてって。やりかねないぐらいの。干上がってんだ、早いんだよ。切り替えが。ほいでもってさ、一本目、それなんかさ、江戸ラジオがさ、なんか二本連続収録みたいだったんだけどさ、もう二本目ゲストなんだけど、一本目終わるときには、ほーってあくびしてんだよ山崎ちゃん涙から入ってあくびで終わるっていう、自由自在の28歳なんだよ。でも、つまり何が言いたいかっていうと、これは俺山崎さんって本当優秀だから、あ、これ泣く話だ。じゃあリスナーにとってもそっちの方にモードに持ってった方がいいんだと思って、レナちゃんの多分引き出しみたいなんだろ、いろんな。じゃあ、このバカが一生懸命感情込めてやってっから、じゃあこの泣くの引き出しを、あー開けよっていう、ちょっとマイク入っちゃう感じ。俺も乗っちゃってさ、終わった後感想を言うんだけど、高山さん思わず。泣いちゃいました。で、俺もさ、結構出来よかったから、照れ隠しで、そうですね、なんかちょっと久しぶりに本気でやっちゃったみたいな感じになっちゃって、今まで本気じゃなかったんですか？楽しい時間もうでもすぐ日上がっちゃって、レナちゃん。もうすぐ日上がっちゃうんだから。もうあくびしてんだ、その後。だから、つまり俺何言いたいかっていうと、つまりその聞き手っ ちゅうのは大事なわけですよ。つまりそのリスナー、ラジオだったらリスナーですね。で、テレビだったら見ているお客様に、その演者とお客様の関係性、これ伝わるんですよ。で、こんなこと言うとね、なんなんですけど、やっぱね、テレビっていうのは画面だから、どうしてもね、なんか視覚優先になっちゃって、伝わりづらいんですよ。落語とか講談とかそういうものが。だからイメージで言うと10分の1ぐらいかな。漫才とかコントの方が伝わるんだよね。じゃあ何を伝えるかテレビはっていうと、お客様と演者がこう聞き入っている、調和しているっていうものは伝わるんです。だから笑ってる時は笑い声があった方がいいし、シーンと聞いてる時はシーンと聞く。その空気感は意外に伝わるんですよ。それを伝えるのが多分、まあ、NHK 講談大会。それで本題に入りますよ。もう皆さんでリスナーだったら俺羽織抜いてると思ってください。講談大会、俺毎年さ呼ばれて嬉しいんだ、ありがてんだ、講談大会1年に1回やってるさ。そもそもさ、講談のさ、ことなんて NHK で扱わなくていいんだよ。視聴率なんかそんな取れないんだから。でも長年もう何十年も続いて55回目かな、今回で。嬉しいじゃない、そんなやってくれて。だから俺は NHK には感謝しかない。事前に言っとく。大事なこと前議として、感謝しかない。感謝しかないよ。だけど、大事なことだ、これちょっと伝えとく、こう思わずね、NHK のスタッフさんに。だから本当は、NHK のスタッフにこれから言うことは直接言えばいいことだ。電話とかメールとかで言えばいいこと。また現場で言えばいいこと。俺はあえて、ラジオで言う。朝7時から、元気な声出してラジオで言う。あのね、この前の NHK 講談大会、ね。16.6 倍、500人の会場、イーノホールに対して、まあ嬉しいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。で、選ばれたその500名、ね。嬉しいんですけど、僕、当日手を挙げてもらったの。これすいませんと。何人ぐらいの方が初めての方ですかって聞いたら、まあ70代とか80代の方多かったんだけど、7割ぐらいが初めてだったんだよ。で、俺、それに、びっくりこいて、いや、それ、7割講談初めての70代できるか俺が AV 女優だとしよう。セクシー女優って言い方でもいいけど。じゃあ、俺が集大成の AV を撮ります。集大成のセクシーを撮りますって言った時に、さあ、10人の AV 男優の方来てもらいましたってなった時に、7人童貞だらできないでしょ。中折れしまくりますよ。笑い声みたいな、それで講談で言うと、中折れしまくるし、もう緊張して、あ、立たないとかいうやつもいるし、気持ちよすぎたら、あーって声出しちゃうやついるし、変なパンツ履いてきたやついるじゃん。そのドキュメンタリー性いらないんですよ。それが、この前の NHK 講談大会で起こったんですよ。16.6 倍で、そのまあ70代、別に若くてもいいんですよ。年取ってもいいんですけど、これさ、そのさ、当選してからさ、そのさ、NHK 講談大会、まあ、リアクターだよな。もうお客さんとしてくるけどさ、仕事じゃんかあるし、リアク無料なんだから。したらさ、普通だったらさ、俺さ、当たっちゃったけど、講談初めてだからさ、番組に迷惑かけちゃうかもしれないから、一度ぐらいは講談聞きに行ってみるか、おばあさん。うん。それがいいですね、おじいさん。普通これだろ童貞のまま来るじゃないよ、バカ野郎童貞のままやりにくいだろ、お前で、俺が AV 女優だったら、緊張してる？いや、緊張してて。大丈夫だから。言わなきゃいけないじゃん。講談もそうなんだよ。童貞が相手だったら童貞用にしなきゃいけないんです。立たないんです。大丈夫。立たしてみせるとか余計なこと。余計なこと言うじゃん。で、そうすると余計なこと言うと間が崩れるんですよ。わかります？いつもの間でできないの。だから俺も受けたんですよ。結果的に受けたんだけど、なんかいつもと間が違うし、早口になってたりとか、いろんなことあるの。で、俺終わったらさ、青の城にさ、俺ちょっとさ、早口になってたって、普通の弟子だったらさ、いや、いつも通り素晴らしかったですって言うもんだよ。あいつの言ったセリフ、早口でした。おいてめえこの野郎、本当のこと言ってんじゃねえよ。もちろんね、これはリスナーからすると、また白山。なんで言い訳ばっかしやがって、客選んで、それが芸人か。言うバカはいるよ言うバカはいる。でも俺はっきりはしてもらう。テレビのいろんなところで収録しましたけど、常にやりづらい。だって、講談聞いてる層が少ないからっていうのはあるんだけど、例えば、演芸グランドスラムでも、俺も出させていただいた時も、漫才とかコント初めて聞くお客さんいますか？いないですよ、そんなの。そこで俺は講談をやるわけですよ。そうすると、もうなんかそれがすっごく、やっぱやりづらいわけですよ。でもしょうがない。それは広めるためだみたいな。じゃあ NHK の番組、新宿末広亭中継以外だったら、ぶっちゃけでやりづらいですよ。だって、講談聞いてない人は。俺常にアウェイでやった。常に、なんだろうか、一番マスでいっぱい広がるときに、やりにくい講談をさせられてるって、これを、みんな、 分かってほしい。もちろん NHK 講談大会、俺何件も何件もこういうこと言ってますよ。今回笑わねえみたいなこと言って、だいぶ笑うようになりました。フォロー入れときますと、そこの7割の童貞の人も、頑張ってる方でした。童貞にしては、童貞にしては頑張ってる方。だけど、やっぱり集大成のセクシー、集大成の AV を撮りたいときに、もう、なんかやっぱり加藤隆とかの方がいいじゃん。加藤隆も音量がうるさい問題はあるよ。感じてるっていう、その、俺これスペシャルウィークにふさわしくないな。それを、ちゃんとあうんの呼吸でできる。もちろん、お客様に強いちゃいけないよ。ただ、これ有料とかにすれば、ある程度意識高い講談のお客来るから、ぶっちゃけやりやすいんですよ。で、じゃあ俺だけが文句言ってるかって問題があるんですよ。俺ね、これ調べました。いろんな人に聞きました。ね。どうでした先生、やりやすかったですか。いやー、やりづらかった。これが本当の声だよ。やりづらいよお前、童貞の前でやらされて、それでもって大した芸じゃねえなとか、緊張してんなとか、バカなやつは言うんだよ。違うんだって、やりづらいんだって。やっぱね、有料にした方がいいと思う。いくらでも、そういうルール的に NHK できないかもしれないけど、ちゃんとお金払ってくる、まあ1000円でもいいですよ。でも払ってくる人っていう、その覚悟意気込みがある人の方がちゃんと聞き手としていい聞き手だわ。やっぱ無料ってね、それどこの無料イベントもそうなんだけど、てか、俺やっぱりさ、NHK の公開イベントがあるときに初めて講談聞くっていうのを7割選ぶって、やっぱり、それ選びようがないんだけど、良くないと思うんだよね、単純にっていうのを、ちょっとね、AV 女優としては言いたいところがあったっていう、思いましたね。ほんでさ、俺はさ、モニターで聞いてたんだけどさ、楽屋のモニターが入りづらいから廊下にいたの。で、廊下で。で、今回ね、そしたらさ、NHK のアナウンサーがさ、今までの水谷明宏アナっていう格調の高いさ、アナウンサーからさ、三平アナっていう NHK の、まあなんていうのから、局員の方に変わったんですよ。で、水谷アナはずっと NHK だったんだけど、フリーになっちゃったからとか、まあいろいろ、そういう理由があるんでしょう。だから、大転換みたいな。で、三平アナっていうのは、基本的にな、うちの講談会も来てくれるし、他の講談会も行くし、みたいな感じで、一生懸命若いんだけど、講談を聞こう、みたいな感じで、俺はすごい好感持ってて。で、合間合間に、オンエアされないとこで、ちゃんとお客を笑わして、あったかい感じにできるだけするようにしてるんですよ。で、水谷アナもそうしてたんだけど、水谷アナの方が慣れてるから、格調が高いみたいな。したらさ、俺廊下にいてさ、なんかそのさ、聞いてたら三平アナとかさ、その NHK のスタッフとかはさ、そのなんか、陰口じゃないんだけどさ、ダメ出しっちゅうのかな。いやー、三平さんはね、いいんだけど、水谷さんの時みたいな格調がないからね、みたいな感じで言ってんだよ。腹立っちゃって俺。水谷さんもいいけど、三平さんはやりやすいようにしてくれてるよ。で、俺、現に三平さんは、NHK のアナウンサーとしてですね、ちょっとまあ、ちょっと傷があるとするならば、あまりにも噛み癖があるっていう、それは、問題なんだけど、始まりました、じゃあ、講談大会ですっていう、もう、噛みすぎだろ、それって、思うけど、イメージね。だけど、その方向性としては明るくして、つまり、その締める話、世話講談みたいな、シーンと聞いてもらうみたいな話の時は、おのおの演者って、格調高く自分で芸をやるから、いらないんですよ、そんな締める格調の良さっていうのは。水谷アナみたいな感じでやるのもいいけど、でも俺はどっちかっていうと、三平アナみたいにこう砕けて、色物に徹するみたいな、はい、緊張感から抜けて緩和して、ちょっと面白い話しましょうって、色物に徹してくれてる。俺はその、三平アナやりやすいんですよ。だから俺は全然いいなと思ってて。で、ただそのスタッフさんとかがなんか二人ぐらいかな。これ三平アナ聞いてすっごい嫌な気持ちになるんじゃない？NHK の仲間が俺の陰口言ってたって。すっごい、なんか不協和音を起こすんじゃない？でもそれスタッフも悪いじゃん。だって俺が演者が聞こえるかもしれないじゃん。ロビー歩いてたら。それ言ってんだから。よくないじゃん、そんなの。で、俺はね、三平さん帰ってきたの。終わって。で、お疲れ様でした。俺もそれでももう怒り浸透になってるわけだよ。初めての7割の客の前で、そんな童貞客の前でね。こっちがいくらおっぴろげたって、うまい AV になんないわけだよ。ふざけやがってと思って。で、三平さんに、他のスタッフに聞こえるように、廊下でね、三平さんつって、お疲れ様でしたと。ね、他の奴らが、いろんなガタガタ三平さんのことを言うこともあるかもしれません。でも、俺はやりやすかった。俺もね、敬語ですらなかった。怒りすぎてて。やりやすかったし。で、本当に、あれでいいと思ってる。で、俺正直なこと言うと、なんか格調高くやるってのもとてもいいことだとは思うんだけど、俺に関しては、もっと砕けてやってくれる今ぐらいの三平さんので、全然いいと思うし、俺はやりやすかった。で、どこの誰が、どんなスタッフがいようが、俺は合ってる。俺は長年毎日のように講座上がってるから、演者がやりやすいってのがテレビに一番伝わることだから、三平さん間違ってないよって。俺さ、三平さん合ってると思うから、他のやつにガタガタ言われようと、 絶対合ってるからっていう。で、三平さんも、なんでこいつこんな怒ってる、なんで、え、どうしたの、どうしたっていう。何怒ってんだっていう。で、多分腰が痛いから、7割方腰の痛みなんだよ。NHK のスタッフに痛いのは。だから俺もそのなんかガタガタ言ってた奴らに、なんか聞こえるように言ったから、俺さ、来年ないんじゃないかな。来年、だって、裏方のスタッフの悪口を、スペシャルウィークに TBS ラジオで載せるってないでしょ。で、一応、俺マネージャーの山口さんに、今回、こう、ちょっと、NHK の人に言っといて、と。喋るからっていうの。で、マネージャーの山口さんが、もう聞いてたんだよね。トゥルトゥルってかけててさ、はいってすぐ繋がって、あ、もしもし、この前のNHK 講談大会のことなんですけど、って山口さんが言って、ああ、このお世話になりましたって、一番、その NHK の偉い人だよ、その、担当してる。で、ついては、この度神田伯山の方からですね、ことつてがありまして、大変にですね、7割のお客が初めてだってことに対して、先生怒り心頭です。あのバカまた怒ってんですかっていう。ついては、そのことについて今度 TBS ラジオで喋りたいってことなんですが、言ってもいいでしょうかって言ったら、向こうが、お喋りください。ものすごい苦笑いで、お手柔らかにっていう。6月21日に2時半からですかね、NHK 講談大会ありまして、出来はね、悪くはないですよ。受けてますから。受けてますから。ただ、いつもの、調子じゃなかったなーっていうのはちょっと残念だったなーなん、いいものをやりたかったなという無念さはあるんですけど、6月なんでちょっと早いんですけどね、皆さん見ていただければと思っております。一回 CM 行きましょうか。CM です。
問わず語りの神田伯山。
TBS ラジオ主催、伊藤蘭コンサートツアー2026。ツアータイトルは、ダンスオン、ラブオン。全国6都市9公演のホールツアー。東京公演は5月30日31日 SGC ホール有明で開催。あの伝説の神テープ応援 OK。 もう一回
笑う。皆さん、伊藤蘭です。コンサートではアルバムの最新曲やおなじみのキャンディーズ曲も歌いますので、皆さんお誘い合わせの上遊びに来ていただけたら嬉しいと思います。
詳しくは伊藤蘭コンサートで検索。問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、ちょっとリスナーに伝えたいってことはね、腰が痛いんですよ。で、この前病院行ってきまして、もう重藤が針を消化しないからまあ、病院行ってきたんです。で、委員長がやってくれてさ、で、CT 撮ってさ、レントゲンでこう撮って4枚ぐらい画像並べて。で、またその、なんか委員長もね、もう70代ぐらいの、やっぱとぼけた感じで面白いんだけどさ、古田さん、つって。本名古田だから、パッと見るとね、腰ね、曲がってる。曲がってんだってさ、腰が。俺さ、心でも曲がってると思ったけど、腰も曲がってたんだよ、ちゃんと。性格と腰がと思って。で、だけど、そんな曲がってないんで、少し曲がってるぐらいで、これ治るやつなんだけど、なんでそんな痛いのかねーなんて言ってんだよ。で、MRI 撮ろっか。その方が分かりやすいからって。で、ネットで調べたら、腰痛の 85% はさ、なんか分かんないもんなんだって。あ、そうなんだと思って。で、MRI って先生僕、ちょっと分かんないんですけど、怖いんですかみたいな。初めてなんですよ。みたいな。いや、怖いとかじゃないんだけど、音がガンガンガンガンすんだよね。つって。あ、ガンガンガンガンすんですかね。なーっと、閉所恐怖症の人とかダメなんだけど、古田さんどうって言われて。あ、大丈夫です。多分大丈夫です。あ、じゃあ行った方がいいよって。あ、な、ちょっと、あ、もうすぐ予約取れる。あ、じゃあすぐ行ってきなさい。なんて言われてさ。ほんで、なんかその、新しいその MRI の専門みたいなのあるんだな。そういうの取るところ。で、行ってさ。びっくりしたのさ、あれさ、MRI ってさ、なんていうのかな、その、いろんな金属系とか全部ダメなんだって。だからディレクターの津波さんも最近 MRI やったって言うんだけど、なんか、津波さん曰く、津波さんも調べたら、なんかほんと、カツラの人とかダメらしいね。で、粉もダメなんだって。だからそのカツラのその、だけじゃなくて、粉を頭に振って、入ったら、その粉が、その MRI の機材をうーって回って、MRI 壊れたっつうんだよ。で、MRI の機械の損害賠償みたいな。恐ろしい俺、ハゲた時も粉も触れないっていう。ええー、と思いながら。で、他にもなんか財布だなんだってロッカーに全部預けて、携帯もさ、で、怖いなと思って。で、ちゃんとさ、俺もさ、MRI 童貞だからさ、スタッフが優しいんだよ。俺、講談童貞に厳しいけど、 MRI 童貞の俺には優しくって大丈夫ですよとか男の人がさ、結構ガンガン落としますけど、気になさらずヘッドフォンつければ大丈夫ですからね、なんて言われて、あ、そうですか、時間はあった、15分ぐらいですかね、なんて、あ、本当ですかつって。で、起立みたいな感じでさ、ウィーって皆さんもなんかニュースとかで見たと思うんですよ。やった人も多いと思うんですけど、で直立不動みたいな感じでこう横になって、ウィーってマシンの方に入ってくんだよな。で、ヘッドフォンからさ、もうちっちゃい音でさ、もう本当にクラシックのさ、優しい音色が、天使が舞い降りるみたいな音色が流れてんで、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥンみたいな、いいクラシックと思って、ガチャンってその MRI がさ、いよいよ動作始まったらさ、音すごいんだよ俺 MRI 壊れたと思ったんだ。ピーって。これ音割れてるでしょ？ピードンドクドンドクドンドクドンドクって。こんな音すんだみたいな。で、なんか、俺ジャック・ニコルソン訪ねてきたと思ったんだよ。シャイニングの絶対開けちゃいけないっていう。ジャック・ニコルソンが顔出してドアのとこに。すごい怖くて。で、ビーッダンダンダンダンダンダンダンみたいな。で、そのさ、ヘッドフォンから流れるクラシックがちっちゃいんだよ、音。テンテンっていうの書き消しちゃって。すっごい、俺どこぞの部族が囲んでんのかなっていう。10人ぐらいで俺を。明らかに MRI 壊れたとしか思えないぐらい、ビーパーブーブーブーみたいな。はーとか全部流れてて。で、15分ぐらい。で、俺もそういうの音を結構慣れてくると大丈夫になってきて、終わりました、みたいな。いや、なんか音すごかったですね、スタッフさんって言ったら。そうなんですよ。結構初めての方はびっくりしちゃう人も多いですね、なんつって。はい、これ、つって CD ロムつって。で、これを、また後日、そのなんか、医者の先生とか持ってくんだって。でさ、その CD ロムさ、俺さ、普通に、カバンとかに入れてさ、家とか出入りするでしょ？なんか、落としたら危なくない？個人情報。俺のなんか普通になんか裏ビデオみたいな感じになるじゃん。腰の、全部内臓みたいなの出てるよ、それ。と思って。で、考えたら俺中学の時にさ、卒業式間近の時にさ、昔カラオケで、なんか自分の歌声を CD に焼いてくれみたいなのあったんですよ。で、その時も俺さ、やっぱ中学生で痛いからさ、尾崎豊の I love you 歌ってたの。I love you. 今だけは悲しい歌、聞きたくないよ。これフルで入れてんだよ。で、これを俺、中学の校内で落としたんだよ。やーべーと思って、聞かれたらいじめに遭うっていう。で、どこで落としたか、多分校内だと思うんだけど、みたいなことでさ、ギリギリ卒業はできて、それなんか気づかれずに、じゃあ違うとこで落としたのかな、なんて思って、CD でもどこで落としたらやばいんじゃないのとか、もやもやしながら、抱きかかえるようにして CD でも家に持って帰って。で、なんか家帰ってさ、神さんに MRI の説明とかしてさ、言ったらさ、ああ、そう、じゃあ腰直してね、とかって、もう、ちょっと優しいんですよ、いつもよりも。いつもより優しいんだけどさ、朝起きてさ、なんかさ、神さんにさ、いや、腰前より良くなってるかも、とか、良かったね、とか言ったらさ、ちょっとあんた、こっち来て、何って言ったら、あんた、臭いよって、臭っちょっと待ってよ、おい朝起きたてだからでしょ。いや、もう、ダメだって。俺、本名、勝彦って言うんだけど、勝彦もうおっさんになっちゃったよって。もう、臭いし、太ってるし、腰痛いしっていう。三重苦じゃないのって。もっと昔、あんた痩せてて、なかなかかっこよかったのに、なんていう。なんだよ、これと思って。ただ、ちょっと痩せようと。まあ、皆さんも、ぜひ、お気をつけください、なんてこと思いました。さあ、番組では、あなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは、edo@tbs.co.jp。江戸の綴りは、edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そしてアップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージックなどでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
伊藤沙莉です。サプリにニュースです。
さっさっサプリが飲み物に
元気がもらえるゴマにある千粒分の成分をごくごくセサミン飲むサプリ、みんなでごくごく飲むサプリ、
サントリーセサミン1000。
今週はスペシャルウィーク、 TBS ラジオを聞いて番組に参加してくれた方50名に Amazon ギフトカード4000円分が当たります。TBS ラジオのどの番組でも OK。 放送中にメッセージを送ってくれた方が対象です。ぜひリアルタイムでご参加ください。
TBS ラジオ。
TBS ラジオの番組グッズがネット通販でも購入できるってご存知ですか？ぜひ TBS ラジオグッズで検索してください。10時です。